映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。今日ご紹介するのは2本。
はい、
アンデルセンのおとぎ話人魚姫をベースにしたオリジナルアニメチャオ。これね、この分野では世界で最も歴史のあるアヌシー国際アニメーション映画祭で審査員賞を受賞しているんです。でもう1本はこの夏の星を見る。すでに公開の始まっている地域が多いんですが、マチポレいわきでは今日が封切りです。2020年のコロナ禍の中、ネットでつながって星を見つける競技スターキャッチコンテストを開いた高校生たち。最高で二度と来ないでほしい夏を描いた青春ストーリーです。
まずはチャオ。この作品が受賞したアヌシー国際アニメーション映画祭審査員賞というのはどういった賞なんですか？
これはですね、1960年にね、カンヌ映画祭からアニメーション部門を独立させる形で創設された映画祭で、この分野では世界で最も長い歴史を持つ国際映画祭なんですね。で、毎年6月にフランスのアヌシーで開かれているんですが、審査員賞は最高賞のクリスタル賞に次ぐ栄誉なんです。
それはすごい賞なんですね。
はい、そうなんです。
人魚姫をベースにしているというと、どういった物語なんでしょうか？
はい、舞台はですね、人間と人魚が共存する未来社会なんですね。で、船を作る会社で働くサラリーマンのステファンは、ある日突然人魚の王国のお姫様チャオに求婚されます。
はい、
前代未聞の求婚ですので、瞬く間に世界中に広がった。で、2人の結婚は人間と人魚両族の友好関係を樹立するというふうに騒ぎ立てられるんですね。ステファンはなぜチャオに求婚されたのかわからないまま周りに流されて結婚することになるんですが、人間の世界に慣れていないチャオとの生活、ハラハラドキドキの連続。だけど純粋でまっすぐなチャオの愛情を受けて、ステファンも少しずつ温かい感情を持つようになっていくんです。
これは2人の恋の行方がどうなるか気になりますね。
そうなんですが、それはね、映画をご覧いただいてのお楽しみとしまして、はい、このアニメ、普通の恋愛物語を想像しながら見るととても驚くと思うんですね。まずキャラクターのデザイン、独創的なんです。主人公のチャオは人魚姫からイメージすることの多い儚さとは対極のパワフルなプリンセス。普段は巨大な金魚のような見た目で好物電気ウナギなんです。ただですね、心を許した相手の前ではカラフルでキュートな人魚の姿に変わる。そんなチャオの、ね、お相手ステファンは特別かっこいいわけではないんですが、というか、むしろ情けないところもあるごく普通の青年として描かれています。さらに脇を固めるキャラクターたち、頭身もシルエットもバラバラなんですよ。
頭身がバラバラっていうのはどういうことなんですか？
これ体と頭の大きさの割合、頭と身体の身と書いて頭身って言いますよね。
はい、
例えばアニメの小さな子供、そしてドラえもんなどのキャラクターは頭と体の割合同じの二頭身なんですよね。で、普通の大人は6頭身とか7頭身、
はい、
でスタイルのいい人は8頭身とか9頭身って言いますよね。でアニメでは普通この頭身のバランス統一するんですが、今回の映画はバラバラでして、見ていてバランス感覚がおかしくなりそうになるんですよね。でもそんな常識を取り払ったことで、アニメーターがキャラクターの動きに集中できるようになって、たくさんのアドリブを盛り込んで動かしまくることができたそうなんです。画面の隅にいる通行人ですとか野良猫、さらにはトイレットペーパーのホルダーまで動かしているっていうのが本当に圧巻なんですよね。
その動かし方の作画枚数が大変なことになったんじゃないですか？
は
い、
その通り、なんとね、10万枚に達したんです。
10万枚。
はい、
ちょっとこうパッとイメージできないんですけども。
そうですよね。一般的なアニメ映画の場合、3万枚から4万枚というふうに言われていますので、およそ3倍なんですよね。 作画のレベルもとてつもなく高い。それもそのはず、担当しているのは鉄痕キンクリートや煙突町のプペルのスタジオ4度 C なんです、
うん、
自分たちのアニメーション技術で世界に発信できる全く新しいアニメーション作品を作りたいというふうにね、制作に7年をかけてようやく完成しました、
はい。
まあ、そんな情熱にキャストも応えています。主人公のステファンとチャオは鈴鹿央士さんと山田杏奈さん、まあ、今注目される2人の俳優が演じているんですね、はい、で主人公たちを取り巻くキャラクターには山里亮太さん、シシドカフカさん、土屋アンナさん、もう本当にねアニメに負けない個性たっぷりの面々が参加しています、うん、舞台も上海をモデルにした無国籍感あふれる都市でして、まあ、そこで繰り広げられるハイクオリティなアクションとドタバタでミラクルな恋の物語、ぜひ劇場でご覧ください。
続いてはこの夏の星を見る、
はい、
鏡の中の古城の辻村瑞希さんの小説が原作なんですね。
そうなんです。2020年コロナ禍で青春を奪われた中学生高校生たちを描くドラマなんですね、
うん、
最高で二度と来ないでほしい夏、このねキャッチフレーズに心打たれたんです、
うん、
桜田ひよりさん演じる茨城県の高校生が新型コロナウイルスによって失われた夏を取り戻すためスターキャッチコンテストの開催を決意するところから物語が展開するんですね、
うん、スターキャッチコンテスト、
はい、
どういった競技なんですか。
これはね映画のモデルになった茨城県の高校の科学部の顧問の教師が発案しまして、
はい、
2015年に始まった競技なんです、
うん、
自分たちで作った望遠鏡を使って読み上げられた星をいかに早く見つけるかを競う競技はね2人1組で行われまして、1人が自分の目で星の位置を確認し望遠鏡を向ける、
うん、
でもう1人が星を望遠鏡のフレームの中にキャッチしてきちんとピントを合わさなければならない、
うん、
星の位置に関する知識と望遠鏡を素早く正確に操作するテクニックが必要なんですね、
うん、
星の明るさによって獲得できるポイントが異なりますので競技としても面白く映画でもねとてもスリリングに描かれているんです。
この物語はどう展開していくんですか。
はい、桜田ひよりさんたちがスターキャッチコンテストの開催をネットで呼びかけますと東京では孤独な中学生が同級生に巻き込まれて大会に関わることになります、
うん、
また長崎県の五島列島では実家の旅館がコロナ禍にもかかわらず島の外からの客を止めていたことから親友にも距離を置かれ苦悩する女子高校生が県外からの留学生との新たな出会いを通じて競技に参加することを決意する、
うん、
まあ、こうして全国の学生たちがオンライン上で画面越しにつながります。空は一つ、参加者同士が離れたままでも一緒にできるスターキャッチコンテスト、夜空に交差した彼らの思いは奇跡の光景をキャッチするというようなストーリーなんです。
うーん、だから最高で二度と来ないでほしい夏なんですね。
そうなんです。私ね星の位置を覚えるってのは本当にめんどくさかったですし、それで天体望遠鏡でこうなかなか星を捉えられなくてすぐに飽きてしまった人間なんですが、
はい、
まあ、この映画の登場人物たちのキラキラした姿を見ているともっと天体に興味を持っていればよかったかなというふうに後悔してしまいます、
うん、
東大の天文学科に進んだ高校の同級生がいまして、
はい、
九州大学で働いていた時期はちょっと疎遠になっていたんですが、うん、10年前にですね、
はい、
国立天文台の広報室長に就任しまして、それをきっかけによく連絡を取り合うようになったんですね、
うん、
で番組にも出演してもらっていたんですが一緒に飲んだ時に宇宙の魅力、これをね熱く語る姿に感化されまして、うん、本当天文学のニュースよく取り上げるようになったんですね、うんうんうん、まあ、一生を捧げるに値する天文の魅力、この夏の星を見るはその一端を強烈に訴えかけてきます、
うん、
メガホンを取ったのは32歳の新鋭山本寛監督なんですが、これデビュー作とは思えないくらいキャラクターたちを深く造形している、それに驚きました。
うーん、特にどんな点が素晴らしいと感じたんですか。
はい、マスクという制約に縛られながらも登場人物たちの感情を豊かに表現したことにつきますね。コロナ禍ではみんながマスクをつけていましたよね、
はい、
で顔の大部分がマスクで覆われて鼻も口も見えないわけです、
うん、
マスクは表情の 60% を隠すというふうに言われているんですが、そうした感情の情報量を減らす状況をリアルに描いていくうちに観客は 役者の目を中心にした感情表現に慣れて、マスクがいわば透明化する、そして時折外すマスクがその人の感情の鮮度を上げる、まあ、そんな表現にね、果敢に挑んでいることに感心しました、
はい、
先生役の上川周作さんに至りましては、多分これはね、一度もマスクを外していないんです、
うん、
でも生徒たちを思う細やかな感情が本当に手に取るように伝わってきました。
上川さんといいますと、NHK の連続テレビ小説虎に翼で主人公の伊藤沙莉さんのお兄さんを演じた方ですよね。
そうなんですよ、俺にはわかるというね、勘違いしたセリフというか、それがとてもね面白くて、ドラマの中で戦死した後も深く視聴者の心に残りましたよね、
うん、
実はこの作品、他にも虎に翼のキャストが重要な役で出ているんです、
はい、
上川さんと伊藤さんの父親役だった岡部隆さん、スターキャッチコンテストを考案した天文部の顧問役で出演していますし、
うん、
主人公の裁判官人生に大きな影響を与える繊細孤児役だった和田伊織さんも、五島列島に国内留学した高校生を演じているんです。
なるほど、はい、もしかしたら朝ドラつながりがあったのかもしれませんね、
それでわからないんですが、注目の演技派が脇を固めたことによって映画のクオリティが上がったのは確かだと思います、
うん、
コロナ禍だからこそ成し遂げられたことに光を当て、仕方がない状況の中でもどうにか前を向いている若者たちの姿が印象的な作品です、
はい、
山本監督は、映画館という特別な環境で見てもらってこそベストな形で楽しんでもらえるように設計しましたと話しています、
うん、
昼間に撮った映像を加工して夜のように見せるデイフォーナイトという手法を使って、茨城、東京、五島列島、それぞれの地域の特徴を感じられる映像、美しい星を浴びるように感じながら、桜田ひよりさんをはじめとする中高生たちのかけがえのない一瞬一瞬を映画館の暗闇の中で感じていただきたいと思います。
ご紹介したチャオとこの夏の星を見る、岩本さん太鼓判押せますか？
もちろん太鼓判です。
チャオはポレポレシネマズいわき小名浜、この夏の星を見るはマチポレいわきをはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。